色の力。
こんにちは、声ラボの岡田です。この番組では日常でもっと色を楽しめるコツと色の力で人生を輝かせる秘訣をお伝えいたします。吉田さん、佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど吉田さんの方にいろいろ気になる色からいろいろ心理学としてというお話をいただいたんですけど、はい、そういったやっぱり心理的なものもあるんですかね。
そうですね、好きな色と別で、うん、
今
気になる色っていうのもやはり大事なんですね。
そうなんですね。で
それによって多分毎日のお洋服選んでたり、うん、知らずに何気なく選んでいる色っていうのが実はそのご自身の心理とか、うん、あとは体の状態とかに、うん、リンクしてる、あとは足りないとかっていうのがあるので、そこ結構皆さん敏感になっていただいてもいいかなと思って。
そうなんですね、はい、それっていうのは、時期によって変わるものでも
変わってもどんどん変わります。
変わっていくっていうことですね、はい。
で、私なんかは少し前も本当にラベンダーとか、うん、今まで着たことがないような色を干してね。
よく着てらっしゃいましたよね。
着てないんだから全然似合わない色なんですけど。もう着ちゃえみたいな感じで着てたんですけども、うんうん、やっぱり干したんですね、自分自身。
そうなんですね、はい。そういったことがあるんですね。
はい、それに正直に素直に、されるといいんじゃないかなと思います。
ぜひね、今回。
はい。はい、で、岡田さん今気になる色ってあります
か？今ですね、グリーンですね。
グリーン。
ホームページとかチラシもやっぱりブルー系が多かったんですけど。
あ、そうですね。ずっとブルーズ
も。うん、そうなんですよ、うんうん。でも、なんとなくちょっと変えてみたいなっていう思った時に、はい、ちょっとグリーン系を入れるとどうかなっていうふうの最近ちょっと気になってるところですね。
は
い
は
い、
本当に最近です。
ここ最近ですね。
すごい深いグリーンですか？
あ、どうでしょうね。もうちょっと明るめかなっていう気もして。
じゃあ、もうああいう。
そうですね。
スプリングのグリーンみたいな。
あぐらいな感じかな。
じゃあ元気な結構。
はい。
結構トレンドの。
ですよね。
夏に流行りそう、う
ん。これから流行ってきますね。
うん、だから、なんかチラシとかしても、はい、ちょっと元気にというか、そういった感じでの緑になれる、なんか取り入れるとどうなのかなっていうようなことを考えてましたね。
いいですね。
あ、いいですかね。これってどうなんですかね。
はい。グリーンっていうのは、うん、もう本当に、寝不足の人ほどグリーンを好む。
そうなんですね。忙しいからそうかもしれない。
忙しいから。まあ、アイレストグリーンっていう言葉があって、
はい、
目を休めてくれるとか、
うん、
まあ、神経を休めてくれるっていうのもあるので、
はい、
そういった部分でも求めてるのかもしれないですし、
はい、
あとはなんか、緑っていうのはもう本当に体への影響としては、名医と言われてるぐらい、
うん、
まあ、以前にもお話ししましたけども、結構虹の色の真ん中に位置してるのが緑なんですよ。
はい、
っていうことは、もう本当に全体のバランスをとってくれるので、体の緊張状態が続いてたり、
うん、
ストレスが続いてたりとかすると、本当に緑って求める
。そうなんですね。やっぱりそういったところがあるのかもしれないですね。
はい、そうかもしれないですね。知らずに。はい。
はい。佐藤さんどうですか？
最近。私はですね、実はですね、今年なんかときめかないんですよ。
あ、ときめかない？色に。
はい。なんか、ね、どこ、お客様と一緒にどこショッピングに行っても、今までだと、はい、あ、これ可愛いとか、これ綺麗ってやったんですが、うん、今本当になくて、
うん、いつぐらいからですか？
この、本当に最近ですね、この2、3週間ぐらいから、もう、ベージュ。
確かに今日の。確かに
今日
ベージュ。ほとんどベージュです、ね。はい。全身ベージュスタイルとかが多いです、はい、今。
ああ、そうですか。
これもやっぱり心理的に何かあるんですか？
そうですね。ベージュっていう色も、実はすごくこう、癒してくれるんですよ。
あ、はい、
だから、ちょっと元気な色に行くまで元気ではないので、
うん、
ちょっとベージュで馴染ませておくっていう、
なるほど、
そういう、うん、部分があるので、
うん、あ、じゃあ、元気になる一歩前の、準備期間。
そう、そうですね。そうそう
そう。
で、これを超えると、また、オレンジとか赤とか求めたくなる。ですね、
うんうん、色ではそういった、はい、も心理的なものも色々出てくるっていうことなんですね。
はい、
うん、
面白いですよ、
うん、
毎日違いますからね。
そうですよね。
はい、
あ、じゃあそういったところも心理的にいろいろ見ていただけることもできるんですかね。
はい、そうです。皆さんもちょっと敏感になって、
ね、
はい、
はい、
選ばれてください。
はい。では本日の、お話ですが、今回は集中して勉強や仕事をしたい、
はい、は
かどらせたいっていうことなんですが、
はい、
そういった時はやっぱり色の力を使って、
はい、
できるんでしょうかね。
はい、そうですね。
うん、
まあ、 大人が集中して、うん、まあお仕事をしたいとか勉強したいっていう時ももちろんそうですし、うん、お子さんが、ね、
そうですよね。
勉強したいっていう時も、うん、取り入れるといい色が、これもまたですね、意外かもしれないですが、うん、これもブルーなんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、
うん。
ブルーって、例えば筆記用具の色でブルーとか、まあ、消しゴムでもいい。消しゴムなんて使わないから
。消しゴムのあれ何でしたっけ？よく昔使ったブルーの。
そうです
よ
ね。
ありましたよね。
ありましたね。
あれ集中しろってこと
だ
った
。なるほど。
はい。まあ、何でもいいですよ。ペンタテルでもいいですし、小物、ノートでもいいです。それをブルーにしておくと、うん、ブルーっていうのは非常にこう、落ち着いて集中できる色なんです、ね、うんで。自分の中に入り込める色なので、周りがガヤガヤしてても自分の中でも集中できるっていうので、非常に多分、お仕事柄的に。
そう、私もどちらかと本当にのめり込む感じなので、
そうです
よね、ガーッと入っていけますね、
は
い、
でブルーお好きですしね、
はい、はい、ああ、そういったところも活用できるんですね、
だからまあなんかお机の周りにブルー一個置いとくとちょっと落ち着いてできる、
うん、これ今の時期お子さんがずっと家にいるじゃないですか、はいはい、そうすると子供の部屋の環境とかもやっぱりちょっと考えてみると
そうですね
しっかりと集中して勉強できるとかなんかあるかもしれないですね
意図的に、うんブルーを置いて、
はい、
勉強しなさいみたいな感じでやられるといいんじゃないかなと思いますけど。
はい、なかなか、自宅でそうやってしっかり集中してやろうのは難しいかもしれないんですが、
はい、
色の力を使って集中力を高めるっていうことも試してみるといいですね。で、そこでお仕事もやっぱりそうですよね。同じように。
お仕事もね、どうですか？ブルーとかあります？机周り。
ブルー。
あまりない。
あまりないですね。
だからやっぱりそうやってちょっと意識して、なんか小物とか置いてみるっていうのも集中力を高めるってことですね、
は
い。
そうですね。
うん。
はい。そして、うん、もう一つがですね、うん、真反対の色なんですけども、
はい、
黄色。
黄色、
黄色。はい。まあ、黄色すぎちゃうと、全部が黄色だと、まあ、またそれは黄色、それで気が散っちゃうんですけども、うんうん、これはね、非常に面白いんですけど、レモンイエローみたいな色ってある。うん
はい、
レモンのような、はい、ちょっと青みが帯びた黄色ってありますよね。
はい、
ああいうお色を、ちょっと机に置いとくだけで、これがですね、クリエイティブの脳を活性化してくれるんですよ。
はいうん、だから落ち着くだけじゃなくて、やっぱりクリエイティブ
の脳クリエイティブ脳も活性化してくれるので、もう本当にその発想力とか、想像力っていうのが豊かになるんですね。
やっぱりだから、芯によって、なんか使い分けるのもいいのかもしれないですね。
は
い、
そうですね。
単に集中するだけじゃなくて、いろいろアイデアを沸かせたりとか、
うん。そうですね。
うん。そういった時には、やっぱり、
黄色の力
を。
だから、本当に面白いのが、うん、私の知り合いのデザイナーとかは、本当黄色大好きですよね。うん、必ずなんかこれを持ってないと落ち着かないんだとか言って。
やっぱりそうやって色の力を使うと、クリエイティブにもなったり集中して取り組んだりとか、そういったことができるようになるので。
そうですね。本当にこう、皆さんご自身で多分今の状態って切り替えなきゃいけないと思いますので、うん、ぜひ色でスイッチを入れて、
はい、
集中して頑張ってください。
はい。今日は集中して勉強や仕事できるような、そんな色をお伝えさせていただきました。
はい。ありがとうございます。
それではトレンドのコーナーですが、今回のトレンドは何でしょうか？
はい、今回のトレンドは、うん、アニマル柄。
お
はい、まあ、一番多いのはゼブラみたいな、結構多く出てるんですね。
はい。
それもロングスカートで多くとか、ロングのパンツとか、スカートに見えるようなパンツみたいなのもすごく多く出てるんですけど、
はっこれ、
はい、入ってました。
ね、素敵
そうなんですね。
そうなんですよ。はい、で、やはり、よくアニマル柄って聞くと、なんか、大阪のおばちゃんみたいな。
なるほど。はい。
イメージだったり、はい、ちょっとちょっと違う商売だったり、みたいなイメージになんかなっちゃうんですが、はい、なんかその、ちょっと、女性っぽさっていうを出すよりは、ちょっとね、合わせるものがやはりこれ大事。
へぇどういったものを合わせるといいんですかね。
スポーティーなもので合わせていただきたいんですね。
はい。はい。
まあ、一番簡単に言うと、最近ずっと出ている、パーカーみたいなフード付きのちょっと短めのトップス結構出てるんですけど、そういうものと合わせたり、
はい、
あとは本当にシンプルなシャツで合わせたり、
うん、
どっちかっていうと、やはり下の、全部、動物柄、アニマル柄のところを持つ、少しアニューな感じ、エレガントな感じから、少しそれにスポーティーなものを足していただくと、すごくいいです。
うん、 前回の話からもそうですけど、うん、はい、やっぱりその柄とか色とかに、はい、どういったものを合わせるかっていうのがすごく大切になってくるんですね。
そう、大切ですね。
はい、今年は割とスポーティーな感じに着こなしが多いんですか、
ね、はい、がいいですね、うん。っていうのと、今年、去年も出てたんですよ。そういったアニマル柄って。うんうん、ただ今年は、そのアニマル柄の、アニマルのその、柄が、色が少しついてるもの結構多いです。
何色が多いです
か？薄いピンクとか、あとはペパーミントグリーンとか。
素敵ですね。
そんな今までだとどうしてもね、本当アニマルだから茶系だったんですが、そういった色物っていうのも取り入れていただいたアニマル柄っていうのがすごくトレンドになっていますね。
いいですね。
あともう一つ、それをどう着こなすかっていうときに、はい、スカートオンスカートだとか、ワンピーの下にちょっと下からね、ちょうどなんか、裾に見えるみたいな。
はいはい。
そんな着こなしも今年は結構出てきてます
ね。アニマルが下みたいな。
アニマルが下で、ちょい見せみたいな感じですね。
ちょい見せで。
ちょい見せでっていうのもすごく多いので、うん、そんな着こなしも少し今年らしくて、挑戦したらいいかなと思います。
はい。
はい。ぜひ参考にして、
ね、
着こなせていただければと思います。
はい。
はい。で、最後にお知らせですが、
はい、
先週もお知らせした、色彩検定ですね、はい。こちらまだやってるということで。
はい、そうですね。はい、こちらもまだ、直前対策講座ということでやっておりますので、うん、ぜひ、皆さん、直前に飛び込み、はい、駆け込み、寺をしたいっていう方は、ぜひお申し込みください。
はい。ぜひこちら受け付けておりますので、こちらのポッドキャストの説明文からもチェックいただければと思います。
はい。
それでは吉田さん、佐藤さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。カラフルライフを楽しもう。